では、ゼパニア書です。1章から3章、今日全部ですね、やっていきます。ハバクク書の学びが、前回でしたね。で、午前の礼拝でも言及しましたけれども、このバビロンによって滅ぼされようとしているユダ、またエルサレムが滅ぼされようとしているにもかかわらず、ハバククが、私は主にあって喜び勇み、私の救いの神にあって喜ぼうと、このように主の中にあって喜びがあるんですね。で、私たちがこの学ぶこのゼパニア書はですね、このような、徹底的に、この神様がこの地上を破壊する、これ裁かれる中にあっても、ちょうどこの核シェルターに入っているかのようにですね、核戦争があってもですね、そこだけは本当残っている、かくまわれる主の中にあって、このかくまわれるこの世界があるんだよっていうね、災いから免れて、そして本当にあなたを、神を喜ぶ、そういう豊か、平和豊かなところに招かれているんだということを見ていきます。で、メッセージの題をつけるならば、主の怒りからかくまわれるものというのは、ゼパニア書の、ゼパニアの名前ですね、ゼパニアの名前の意味は、ヤーウェは、主は隠されるとかかくまうという意味です。この彼の名前に非常にふさわしい、この予言の内容になっております。私たちはこの悲しい出来事を、この頃は、テレビとか、パソコン、スマホの画面で見ます。天災にしてもそうですし、戦争のような人災もそうですね。いわゆる完全にボロボロになった町々です。私たちはもう本当に身近なのは、東日本大震災。私は1ヶ月後に、妻と一緒に、あと仲間ですね、その時はトラビスがいて、リッチがいて、あとはハワイからビルストンブレイカーさんも来てですね、行ったんですよ。でも、なんかね、小さな時に戦争復興記念館っていう、私仙台出身なんですけど、まあ、簡単に言うと空襲ね、空襲の焼け野原そのものでした。そして自衛隊がいて、米軍もいて、なんか戦争を負けた直後みたいな。そして今、これはもう天災の方ですね。で、人災はもうシリアとか、あとはイスラム国が荒らした後であるとか、あと最近はフィリピンのマウイがこのイスラム国になりたいこの過激派のグループと戦ってね、占拠したからね。で、勝ちましたね、フィリピン軍がね。本当感謝ですね、神様にね。で、そこで、あそこクリスチャン、カトリックのクリスチャン多いから、やっぱもう本当にこう残虐な形で殺されている。そしてやっぱりそこも、もう家がボロボロです。で、このように、この頃、本当にそういう心が痛む場面を見るようになってしまいましたが、これから読んでいく、このゼパニアの幻というのは、まさに全地が真っ平らにされるような、この激しい予言になっています。それをヨエル書でも学びましたが、主の日と呼びます。一節をご覧ください。ユダの王アモンの子ヨシアの時代に、クシの子ゼパニアにあった主の言葉、クシはゲダルヤの子、ゲダルヤはアマルヤの子、アマルヤはヒゼキヤの子である。ゼパニアの時代がヨシアの時代であります。ヨシアはこのユダの国におけるその 良い王様の最後の王様ですね。このユダの国がこの、まあ、北のイスラエルがもうアシリアに捕らえ移される、そのぐらいから良い王様がこう2人いたんですね。1人はヒゼキヤであります。そして、その後でマナセがいて、でマナセがヒゼキヤがすごく良い王様、今までで一番良い王様である裏返しですね、一番悪い王様だったんですね、ヒゼキヤの息子が。そしてアモンかな確か、そしてヨシアですね。というふうにこの、宗教改革をこのヒゼキヤの続けてですね、この行っていったわけなんです。そのヒゼキヤが行った宗教改革にもかかわらず、このマナセが今言ったように全てを変えてしまいました。バールに仕え、また天にある万象のために祭壇も築きました。そしてアシェラ像とか、一番恐ろしいのは自分の子供たちを、赤ん坊を火の中をくぐらせてまじないをしたんです。どうですか、赤ん坊を火の中をくぐらせてまじないをするんです。なんでか分かります、理由は。子供もつもりないのにそういう不道徳なことを行ってるからですよ。で、忌まわしいものであるから、このカナン人が昔行ってたんですよね。だから私はカナン人を滅ぼすから、イスラエルお前たちは攻めていきなさい、誠実っていうのは全く滅ぼしなさいと、このようにおっしゃって、その神様が滅ぼすと言われた同じことを、忌まわしいことを、このマナセは行い、それだけではなくてそれを行わない者たちを迫害しました、殺していきました。でマナセの息子アモンも同じ悪を行ったわけなんですけども、暗殺されたんですね、すぐに。でヨシアが8歳で王になりました。8歳ですね。だからすぐ殺されちゃったから、ほらもう王様が彼しかいなかったんですよね。でも大きくなった時に彼はもう衣をこの裂いてですね、この律法を聞いた時に、神様の律法を聞いた時に、なんだ私たちは何もこのことについて行ってないし、神様にやってはいけないことをずっと行ってた、このままだと神の怒りが下るではないか、それで早急に宗教改革を行ったんです。ところが一度罪の味を味わうとですね、なかなかそこから抜け出ない。表向きはこの偶像はなくなったかもしれないんですけども、密かに行っている人もいるし、また、心の中ではもうそれが染みついてしまったので、ヨシアが死んだ後に、この合計4人の王様が出てきましたけれども、もう悪を行って、そして、結局バビロンによって滅ぼされてしまうわけなんです。このような時代に生きています。で、ヨシアといっても今言ったように表面的な宗教改革しかできなかった。ところがこのゼパニアの予言の特徴は、系図が非常に詳しい。ヒゼキヤに至るまでの系図が書いてあるんですよ。他のこの予言書見てください。そんな誰々の子つうか書いてないですよ。でもこれヒゼキヤに、これヒゼキヤの息子なんで王族なんだよね、このゼパニアが。ヒゼキヤの下がアマルヤで、アマルヤの下がゲダルヤで、ゲダルヤの下が子供がクシで、クシのこの子供がゼパニアなんです。と言ってヒゼキヤにまで至る、この私はヒゼキヤの末裔なんだということを表すのをあえてここに設けてるんです。でこれは何かというと残りの民なんですよ。このもうみんながもう堕落しているというか廃墟しているこの神様に目を向けて、当時はマナセ、あのヒゼキヤの後はマナセですね。でマナセの時におそらくイザヤがヒゼキヤのほら預言者だったでしょ。でもヒゼキヤ死んだ後にまだ生きているわけですよ。でマナセがおそらくはイザヤを、殺したと言われています。でそれは11章、ヘブル書の11章にノコギリであるものは引かれって書いてあるんですよ。ノコギリで引かれ。で伝承ではイザヤは、それはイザヤのことを話してるって言われてるんですね。でこのような形でもう誰もかもが神から離れていると 思われていた時に、それでも神を求める、まあ、残された者たちがいるんだよとですね。でこれを表して、まあ、いるんですね。でゼパニア書には残りの者っていう言葉が何度も何度も出てきます。それで2節ですね。私は必ず地の表からすべてのものを取り除く。主の御告、私は人と獣を取り除き、空の鳥と海の魚を取り除く。私は悪者どもをつまずかせ、人を地の表から立ち滅ぼす。主の御告。地の表から生きている者たちをこのように立ち滅ぼすということを神様が言われていて、もちろん人の悪のゆえです。同じことを過去に神が行われましたね。何でしょう、覚えてますか。地の表から生きているものを、消し去った出来事は何ですか。神の裁きでノアの時代だよね。ノアの時代の、時も同じですね。人々の心がすべて悪に傾いていたので、神はこれらを作ったことをこの残念に思われたって言ってるんです。で神様はやり直しを与えます。やり直しを与えるためなんですけど、しかし恵みを受けた人たちがいて、それがノア、そしてその家族、もちろん他の人もその恵みを受けることができたはずなんですけど、みんな拒んでったわけですね。ノアとその家族は箱舟に乗って、そしてまた神が埋めよう増えよう地に満ちようと、このように新世界を、ね、洪水の後で新たな世界を作ってくださいました。で今の世界の秩序が大事なのは、私たちが知らなきゃいけないのは、神の憐れみによって今にまで続いて、神の忍耐によって続いているんです。まあ、この前なんか太陽のフレアっていうか、このなんか炎っていうのかな、あこうわーっとなったから、パソコンとかがなんか Wi-Fi かな、なんか一時期使えなくなるとかなんだかっていうなんか出てきましたよね。もう本当にちょこっとでもその秩序がほんの少しでも崩れたら、もう私たちは途端に滅びなければいけないような、まあ、そういう憐れみの中に、だから契約を結んでいらっしゃる神様、ノアに対してね、ノアとこの全世界に対して契約を結ぶ、虹を見せてね、私は再びこれで洪水で滅ぼすことはすまいと。しかし、この洪水によってはもう神は裁かれないんですけれども、第二ペテロの3章を見ますと、火によって裁くっていう話をしてるんですね。3章の7節で、しかし今の天と地は同じ御言葉によって火に焼かれるために取っておかれ、不敬虔な者どもの裁きと滅びとの火まで保たれているのですと。でそれが今このペテロが言ったこのことが、この2節3節の中身になります。かつてそのようにして人の悪のゆえに神が全てのものを滅ぼされたと同じように、今度は火によってですね、ここで地の表にいる者たちを、まあ主に火って言ってもいいかもしれないですね。あと私たちが今黙示録を学んでますけれども、まさにそこにはこの主の火についてのこの内容が書いてあります。で次に4節です。私の手をユダの上に、エルサレムの全ての住民の上に伸ばす。私はこの場所からバールの残りのものと偶像に仕える祭司たちの名とを、その祭司たちと共に立ち滅ぼす。また屋上で天の晩鐘を拝む者ども、また主に誓いを立てて礼拝をしながらミルコムに誓いを立てる者どもも、また主に従うことをやめ主を尋ね求めず主を求めない者どもを立ち滅ぼすと。神がこう裁かれる、地の表を立ち滅ぼすことをなされるときに、ユダの民、またエルサレムの住民が、ただ神によって選ばれているからといってこれらの裁きを免れることができるかっていうと、そうではないということがここでわかります。先ほど話したようにカナン人の忌まわしいことを あの今でも遺跡、あの昔遺跡発掘したら出てきたんですよ。柱に幼児、あの小さな子供の骨とか使ってるんですね。そういうのもたくさん出てきて、で考古学者は言ったんです。なんで神はもっと前に滅ぼさなかったのか、カナン人を裁かなかったのかって、ね、私たちヨシュア記を読むとね、なんで残酷な神なんだってこう思うんですよ。でも実際を見たらあれなんですよね、あの考古学者はそう言ったんですよ。でそういう忌まわしいことがあって、で神は今同じことを行っているこのイスラエルがいる中でエコ兵器する方はしないわけです。神は公平な方です。だからローマの2章の9節から11節読まないんですけれども、この善を行って、そしてこの不滅のものを求める、この永遠の命を求める者は本当にそのようになるし、報いがあるし、でそうでない者はユダヤ人もギリシャ人も関係なくそのように裁きを受けるんだよ、神にはエコひいきはないからですと、でこのように言ってるわけなんです。で具体的には見ていくと、バールの残りのものってありますね、あの後で残りのものって出てきます。これ悪い方の残りのものですね。バールはですね、あの有名なあのアハブの話から始まるんですね。北イスラエルです。で北イスラエルでアハブが王になった時に、奥さんがシドンの王の娘であるイゼベル、でアメリカでジェズベルというとですね、悪女という意味になります。だからなんだろう、日本だと中国だったらね、あのいるじゃん、なんか悪女が、この名前を出したらもう悪女だなっていうのあるじゃないですか。でイゼベルっていう名前はもう本当に悪女の、代名詞なんですね。それイゼベルが来たことによってイスラエルがバールを拝み始めたわけなんです。全く外国の神ですね。で、何代か経てからですね、イスラエルのヨラムっていう王様だったのかな、その時に将軍だったその部下ですね、その王様のところについている軍の一番上の人、将軍エフーという人がいたんです。で神がエフーを立てられたんです。そしたらものすごい勢いでそのバールを根絶すべく、このその王様も殺し、そしてたまたまそこに居合わせたアマツヤというユダの王、アハズヤというユダの王様も殺してですね、でバールを拝む者とか、そして祭司たちをこの殺しました。最後は礼拝場を公衆便所にしたって書いてあります。いいね、この訳がね、公衆便所って懐かしいね、便所で、そのようにしたんですけれども、根絶したかのように見えるんですが、私たちホセア書とかを見ると分かるんですけれども、まだやっぱり残ってたんですね。で一番ひどいのはさっき言ったアハズヤという男は、なんと お母さんがアタルヤという人でした。アタルヤはアハブの娘なんです。ちょうどね、この、ユダとイスラエルが仲良くなった時だったんですね。だからこの政略結婚っぽくですね、こう結婚しちゃったんですけれども、悪いものも入ってきたんです。だから平和を結ぶってなんか必ずしもいいこととは限らないですね。平和条約結びながら悪いもの入ってきたら意味がないですよね。で入ってきちゃったんです。でその先ほど言ったように、このエフがアハズヤを殺したんですが、あのアタルヤ、そのお母さんですね、なんとアタルヤは王族の男の子たちを、他の子たちをみんな殺しちゃったんです。で自分が実権に逃げちゃったんです。でもヨアシュっていうちっちゃな子がいて、妻子がこの自分の神殿の中に隠してですね、で8歳だったかなになるまでそこで隠し育てていて、それでそのアタルヤを排除したんですね。それはあの後で読んでいただければ分かるかと、第2列王記に書いてありますからね。ということで、このヨシアの時代にもバールがいたんですよ。バール信仰があったんですよ。でこういうふうに本当に偶像礼拝とか悪い習慣とか欲望というのは 一度入り込むとやっちゃうと抜け出すのが難しい。で今ここではゼパニアは偶像に仕える祭司たち、これはあの当時マナセの時代ですね、このヨシアのこうちょっと前ですね、アッシリアにぬかづく政策をとっていたので、その宗教も入ってきちゃっていました。あと屋上で天の晩鐘を拝むっていうのは、これバビロンの方ですね、この天文学とか星占いとか、そしてそれが入ってきた。でミルコムというのは、この、 あのアモン人の神です。でアモン、モアブのモレクっていうね、あれケモシかな、モレクのか、モレクっていう神がいるんですけど、同じですね、結局普通あの同じ役割を果たすんですが、それがさっき言った火の中に赤ちゃんを入れる。どうなってるかっていうと、基本的にあのいいですか、皆さん起きてくださいよ、僕を見てくださいね。基本的にあの僕写真で見たことあるんだけど、こういう風に手をね、手をこうあの下に下げてるんですよ。でこれがメタルでできて、メタルだから、つまりあの火で燃やしても熱くなるんだけど、あの熱くなるだけで別に溶けるもしない。そこに火ブワーッと焼いてるところに赤ちゃん置くんですよ。そして赤ちゃん泣くでしょ。でその泣き声を打ち消すために太鼓叩くんです。これが神への生贄だったんです。これをいいですか、ひどいのは主に誓いを立てて礼拝しながら、つまり神を、まことの神を神殿で、エルサレムの神殿でやりながら、で同じ敷地内か、あるいはそのちょっとしたこの火の無っていうところで、火の無ね、すぐそばですよ、そこにいてやってんですよ。考えられます？でもこれをやってたんです。でそしてこういう人たちのことをこの6節で、主に従うことをやめ、主を尋ね求めず、主を求めない者たちと言っています。私たちがなんでっていうか、私たちっていうかね、このなんでこのイスラエルたちがこんなことができてしまうのか、主の民であるはずの人たちがなんでこんなひどいことをしてしまうのか、前進するのをやめちゃうことです。主に従うという積極的なあれですね、主を尋ね求める、主を求める、すごく能動的ですよね、積極的ですよね。でこれをやっていれば、もちろん神様はますます恵みを豊かにしてくださるわけですけれども、いやいやいやいや、もうなんかね、あのほどほどにしますって、まあ、よく言われるじゃないですか。僕も言われたよ、クリスチャンになったら、お父さんから、まあ、今もお父さんもね、主を求めてるけども、今はお父さん、ほどほどにしなよって皆さん言われたことある人、ああありがとうございますね、あのいや信じてもいいんだけど、ほどほどにで、まあ、これ神様知らないとはもう本当そうですよ、仕方ないっていうか神様知らないんだから。でも私たちが信仰生活してると心の中で聞こえてきちゃうの、ほどほどにっていう気持ちじゃないよねまあそれなりにうまくやってればいいやって思って、それがね中間地点ないんです。ちょうど自転車漕いでる時に止めてもいいやってやったらこけるよね。特にあと坂道を、この車で運転してる時にあのニュートラルにしとこうって言ってね、この N のところでこういうなんかギアをね L にしたら下がっていく一方じゃないですか。と同じようにこの求めること、積極的に尋ね求めていくことをやめたら、自分は止まってるね、ちょうどそこにいると思ってるんだけども、違います、後退していきます。そしてこういう忌まわしいものが入ってきちゃうんです。でこれが実はなりますのバイブルスタディであの学んでて、すごくこの前はあの益になったんですね、あの学んでてみんながああよかったって言ってたんですけど、私自身もすごく恵まれたんですけども、この前に進んでないと後退するだけなんです。 でこう書いてますね、8節、1章の8節9節で、これらがあなた方に備わりますます豊かになるなら、これ霊的な成長に努力してるんですね。このますます豊かになるならあなた方は私たちの主イエス・キリストを知る点で役に立たないものとか身を結ばないものになることはありません。これらを備えていないものは近視眼であり盲目であって、自分の以前の罪が清められたことを忘れてしまうのです。わかりました。この以前罪が、つまり信仰を持つ前に持っていた汚れが、この罪がこの清められたということをものの見事も忘れちゃうんですね。だからこれリアルなんですね。ここでこのイスラエルの人たちがカナン人と全く同じことをやっちゃってて、いやカナン人よりひどいってマナセの時代は書いてありますから。でそうなっちゃう、このはよくあるじゃないですか、ほらアメリカだとよく言われるんだけど、ホームレスになるのすごく簡単だよってね。みんなホームレスってもう本当に遠い世界に感じるけれども、実はもう目の前にそういうふうになってしまうっていうね、言い方ってあるじゃないですか。でそれと同じようにこのように、まあ、泥の中にまた入るっていうことはいとも簡単になる。尋ね求めない、主をね、主に従わないということによってやってきてしまいます。で7節です。神である主の前に沈まれ、これ面白いですね。沈まれっていうのは、このヘブライ語がね、もっと音が出てるんですって。シーっていう音らしいですね。でつまり、シー、神の前でってこういうふうに書いてあるらしいです。で、主の日は近い。主が一頭のほふる獣を備え、主に招かれたものを性別されたからだ。主が獣をほふる日に、私は首長や立ちや王子たち、外国の服をまとったすべてのものを罰する。その日私は神殿の敷居によじ登るすべてのもの、自分の主人の家を暴虐と欺きで満たす者どもを、ものを罰すると。主の前に沈まらなきゃいけないよって。自分のやりたいこととか願っていることとか、それをやっている中で主の日が近づいていることを、これを覚えなさいと。で、ここでね、この一頭のほふる獣、主に招かれたものって、これわけわからないというか解釈難しいんですが、こういうことだと思います。エルサレムの人たち、ユダの人たちは主に招かれている人たちでしょ。主に招かれて性別されている人たちが暴虐を行って、この悪いことを行って言っているので、神が彼らを生贄にするって言ってるんですよ。つまり滅ぼすって言ってるんです。これ比喩的に言ってるんですね。だからすごく皮肉ですよね。神様に招かれている者たちが結局神に対して聖絶までいかないけど、そのほくられるような仕打ちを受けちゃう。で自分たちがその獣のように悪いことやってるわけですから。それで具体的に首長っていうのは、これ偉い人たちですよね。この王子とか外国の服まとってるんですよ。外国の服、これはアッシリアとか異教の服ですね。でそれをまとっている。で次に、この敷居のうじ登る全てのものを私の主人を暴虐と欺きに満たしていた。で罰すると。で具体的にはバビロンによって滅ぼされるわけですね。10節、その日には主の見告げ、魚の門から叫び声が、第2期から嘆き声が、丘からは大いなる破滅の響きが起こる。泣きわめけ、マクテシュ区に住む者どもよ、商人は皆滅びうせ、銀を測る者も皆立ち滅ぼされるからだ。このエルサレムの町の中で不正な儲けをして富を蓄える者どもが裁かれていきます。結構生々しいですよね。神へ礼拝を捧げていると言いながらですね、もうすごくリアルなこの商売が行われるんですよ。皆さんが聖地旅行行ったら、行った人覚えてますか？聖墳墓教会、イエス様が十字架につけられて墓があったところですね。行くまでの間、私はまたガイドの人は言うんですよ、スリに合わないようにねって。混雑した通りで、要は商売が盛んなわけです。 生々しいですよ。まあそうですよね、どこ行っても例えばお寺行ったってそこが商売の場所ですよね。で、まあ、別にそのね、今商売してる人は全然問題ないんですけれども、でもこのユダのこの神殿の中でしかも不正な商売をしているとしたら、それがイエス様の宮興味でしょ。でそういうことで、不正な、商売をしている人に対する神様の裁きが今ここに書いてあるわけです。で魚の門から叫び声があってありますけれども、これ、当時のエルサレムの北の部分の方の門なんですね。でエルサレムというのは谷に囲まれている、いわゆる丘みたい、山みたいになっているわけです。で東側にケデロンの谷があります。あと、南の方から、この西にかけて、ヒノムの谷というのがあります。チオペロンの谷っていうのが真ん中に走ってるんですけれども、いずれにしても、この東だから、私がエルサレムだとすると、東だからこっちか、こっちに谷があって、あと南と、この西の方にこう谷がある、こういう感じですね。でこの真ん中に谷があるんですよ、こうやってですね、でこういう感じですね。でシンというヘブル語があるんですね、アルファベットがシンで、シンというのはまさにこういう形しているので、よくシンって言われるんですけど、このエルサレムとシンがこの重ねられるんですが、で空いてるのがこの上、北の方なんです、ね、北の方は谷がないんですね。谷がないということは、エルサレムを攻めるときにどこから入るかって言ったら北から入るんです。わかりました。自然の要害ってすごく大事なんですよ。谷から登ってもこれ上からバーンと撃てばいいじゃないですか。これ昔はこっちか、今はこっちだけどね、こう撃てばいいじゃないですか。でそれが、こう北の方は無防備になりがちなんですね。でバビロンが攻めてきたときは北からです。アッシリアも北から攻めてます。そしてローマも北から攻めてます。全部北からなんです。なのでこの叫び声が聞こえて、第2区も北の方にあって、あとマクテシュ地区っていうのはこれは商売が盛んなところですね。そこに叫び声が聞こえて来るわけなんですね。で12節、その日私は灯火をかざしてエルサレムを探し、そのブドウ酒のカスの上によどんでいて、主は良いことも悪いこともしないと心の中で言っている者どもを罰する。彼らの財産は略奪され、彼らの家は荒れ果てる。彼らは家を建ててもそれに住めず、ブドウ畑を作ってもそのブドウ酒を飲めないと。ブドウのカス、ブドウ酒のカスよどんでると。ブドウ酒の作り方なんですけども、そのまま置いておくと沈殿していきます。下にね、想像できるでしょ。で沈殿していくと、これずっと置きっぱなしにしてると、それの沈殿物がまたこう上に上がってきちゃうから味を悪くしちゃうので、こう器を変えるんですよ。その沈殿物だけを残して、次の方に器を変えていくんですが、そのままそのカスがよどんでいているという表現を使ってます。でこれモアブに対する予言でもね、エレミア書の48章の11節から同じことが書いてありまして、この良いことも悪いことも主はなされないっていうね、いわゆる生ぬるいっていうラオデキアの状態ですよ。その状況がいつもホクホクしていいから、皆さん霊的な危機っていつ来るんですかね。普通ね、問題ないとき来ます。問題あるときってイエス様なんでこうなってるんですかって祈れるんだよね。で貧しいものは幸いですってイエス様言いました。でも災いだって言ったら何ですか。飛んでるものは災いだって言われました、イエス様。笑ってるものは災いだと、悲しんでるものは幸いだって逆だよね普通。でも神様により頼まないで、自分でも満足してますと、言って、いる、その状況のところで今、神様が裁きを行われるわけです。で家を建てても住めず、ブドウ畑を作ってもブドウ酒を飲めないってね、これね、主を尋ねて求めてない人の姿ですよ。主を尋ね求めていないので、主が与えておられるものっていうのが全部これプレゼントなんだよね、本当はね。なんだけどそれを求めてるの。例えばビジネスを求めたりね、何でもわかんないけど空回り必ずしてきます。これやっても実がないんですよ。 空回りなんです。神の国とその義を何ですか、第一に求めなさい、これイエスも言いましたね。でそしてこれらのものというのは、食べたり飲んだりすん、ね、来たりするものは、これらのものは何て書いてます、加えて与えられるんです。この順番を忘れないでくださいね。加えて与えられるんです。与えられないんじゃないんです。クリスチャンだったら貧しくならなきゃいけないじゃないんです。クリスチャンだったら奪われちゃうじゃ違いますね取られちゃう違います。加えて与えられます。でも順番が大事です。これらのものを求めても、それに預かることができない。家を建てても住めず、ブドウ畑を作ってもブドウ酒を飲めない。で次14節です。主の大いなる日は近い、それは近く非常に早く来る。聞け主の日を、勇士も激しく叫ぶ。その日は激しい怒りの日、苦難と苦悩の日、荒廃と滅亡の日、闇と暗黒の日、雲と暗闇の日、角笛と時の声の日、城壁の町々と高い四隅の塔が襲われる日だ。これが主の日の姿。これ非常に早く来ます。切迫感があります。でそれで彼らは具体的に、このバビロンが襲ってきたのが大体30年ぐらい後にやってくるわけでしょ。でバビロンの襲ってくるのがこの主の日で、主の日というのは厳密には終わりの日であって、これから先に起こる話なんですけれども、しかしそのバビロンの破壊、バビロンによる破壊というのがこの主の日を予兆しているというか、この前もってあらかじめ示すというか、同じ激しさを持って襲ってくるという意味でこの近いと言っているんですね。で同じようなことが、この新約聖書にもありまして、で新約聖書には、例えば教会ができたばかりの時にそこにいたユダヤ人の人たちに、ね、この曲がった世から救われるようにって言って、この悔い改めをね迫ってるっていうか呼びかけてるんですよ。そしてバプテスも受けてるんですよね。受けた後にそうやって励ましてるんです。曲がった世から、もう間もなくこの破壊が来る。ヨエル書をねやっぱり予言で、そこで、月が血になりとかね、そういうあの煙が立ち上るとか、やっぱりこの大患難の時代の話をしてるんですよ、ペテロが。それで40年ぐらい経った時にローマがやってきて、エルサレムをやっぱり破壊して、そこでも悲惨な出来事が起こった。だから必ずしも主の日といっても、その終わりの、その終わりの日では定められてて将来のことなんだけれども、やはりそれをこうあらかじめ示すようなその出来事を神様が与えられるわけです。そういう意味で私たちも間もなく来るんだと、そういう意味でっていうか、本物の主の日が来るわけなんですね。でこれが本質的に激しい怒りの日であって、そして感情面においては苦難と苦悩ですね。で物理的な側面は荒廃と滅亡です。そして心理的な側面では闇と暗黒です。そして地球規模だっていうのは雲と暗闇、この宇宙規模で起こる破滅だと。で軍事的な側面は角笛と時の声の日であると。だからこれ、今説明しましたけど、これね、6つかな7つかな、これ一つ一つね、この重ね合わせて、そしてこの聖書予言のね、この話って、僕もよくするんですけども、いろんなセミナーとかでね、こういうのを頭に入れるんですよ。大体パンパンパンパンって入れて、で今の状況どうなってるかって話をこう見ていくわけなんですね。例えば角笛の日っていうのは、これもう戦争ですから、戦争がどういう風になっていくのか、今の国際情勢で軍隊の動きっていうのはどうなってるのかとか、で日本とどう関わりあるのか、こうやって見ていくんですね。例えば中国は今一帯一路っていうね、シルクロード計画を立ててるんですよ。ヨーロッパとか、あと中東の方とか、トルコとか、あっちのアフリカの方とか、全部つなげていってるんですよ今。そこでもう経済的なあれをやってって、そして今ニュースにはなってないけども、専門家の人たちも話してます。軍事的な拠点も移してるんです。中東に限りなく近づいてます今。ハルマゲドンみたいです。日の出る国から、ね、東からの王でしょ。でこれでどんどんどんどん動いてるんです。でこうやって軍事的なことでしょ、ね、いろいろこうやって見ていくんですよね。だから、これが神様の特徴なんですけれども、この、主の日における、主の日の神様のというか、主の日の特徴なんですけれども、 続けてね、私は人を苦しめ、人々は盲人のように歩く。彼らは主に罪を犯したからだ。彼らの血は塵のように振りまかれ、彼らの腹綿は糞のように撒き散らされる。彼らの銀も金も主の激しい怒りの日に彼らを救い出せない。その妬みの日で全土は焼き払われる。主は実に地に住むもの、住むすべてのものをたちまち滅ぼし尽くすと。なんでこんなことを神様が苦しみを与えられるかって言ったら、主に罪を犯したからだと。で、私たちは罪に対してやはり深刻に捉えないといけないですね。軽々しく考えてしまいがちです。罪に対する怒り、聖なる怒りっていうのは、主によって与えられている死を恐れることが必要になるわけなんです。あと、何か不幸なことが起こると、その人が何か悪いことをしたから何かやってんじゃないのって他人事のように語る傾向がありますが、イエス様はルカによる福音書の13章で、あなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びますと。なので、私たちは本当に、このイエス様が言われたように、このやっぱ罪の重さを軽くしてしまうんですよね。そして銀や金も救い出せない。どこかで金さえあれば何度かなるっていうのがあるんです。でも戦争の時ってリアルでしょ。お金、札、意味がなくなりますとか、超インフレが起こったら意味がなくなります。何ですか、戦時中食べ物ない時は一番物々交換ですよ。そうすると今までのこのお金のなんか動きっていうのがそこでストップしてしまう。でもこれは救いにも関わることで、神の裁きにも関わることで、このお金とかで、解決できる問題ではないよということですね。主の前では金銭は意味をなさないよということです。では2章に入ります。恥知らずの国民よ、こぞって集まれ、昼間吹き散らされるもみ殻のように、あなた方が ならないうちに、主の燃える怒りがまだあなた方を襲わないうちに、主の怒りの日がまだあなた方を襲わないうちに、主の定めを行うこの国のすべてのへりくだる者よ、主を尋ね求めよ、義を求めよ、乳和を求めよ。そうすれば主の怒りの日にかくまわれるかもしれない。まず恥知らずの国民で、主に選ばれて召された者たちが異教徒であるバビロンに激しい仕打ちで殺されるわけですから、恥ですよね。私たちも罪にまみれて世の中またそれ以上のことを行ったのであれば、キリストに泥を塗ってしまうわけですよね。恥知らずになってしまいます。そして集まれって言ってんですね。で、ここでなんだかないうちにが繰り返されてます。ここがすごく大事なポイントです。なんだかないうちに、そうならないうちに。だから神の怒りは来るんですけれども、今集まりなさいと言ってるのは、主が怒りの日に私たちをかくまってくださると。そうかもしれないと。こういうふうに神様が憐れみを注ぐことをおっしゃっているわけなんです。へりくだる者たちがそうであると。この主の定めを行うと言ってますけれども、私たちが主に言われている当たり前のことを当たり前に行っていく者たちです。そして主を尋ね求めよ、義を求めよ、乳和を求めよと、こう言っているように、このさっき引用しましたが、神の国とその何ですか、義をまず第一に求めなさいですね。神のなされること、神のご計画、その御心を知ろうとしていく、その正しさを求めていこうとする話であります。自分が完璧になれって話じゃないんです。その主の義、主のなされること、主のあり方、これをイエス様ご自身を求めていこうとする者たちのあり方です。乳和っていうのは何かというと対人関係ですね。その義というのはもう神様との関係の方だね。この対人の乳和っていうのは、憐れむ者は幸いです。そうしたら約束は、その人は憐れみを受けるからだと。 主を恐れて隣人を愛していく。そうすれば主の怒りの日にかくまわれるかもしれないんですね。先ほど言った話です。ゼパニアもこの名前からね、この名前ヤーウェは隠されると。でこれがキリスト者のこのイエス様を信じていく者たちのキリスイエス様の弟子の世界であります。基本的にイエス様がガリラにおいて弟子たちと一緒に過ごしておられた時にこの世界の中に生きていました。イエス様が真ん中におられました。弟子たちがそこでイエス様に頼ってイエス様に従ってイエス様から養われて行っていました。でイエス様は裁きの言葉も宣言されましたが、弟子たちはその中でかくまわれていたわけなんです。激しい台風があってもそこだけは安全だというような隠れがある。そして激しい空爆があったとしても防爆から守られる防空壕みたいに主の守りがある。そしてあの弟子たちと同じように世の基準からすれば私たちはキリストの弟子として弱々しく見えることでしょう。しかし真剣に主に従おうとするときに弱々しく見えるような者たちが危険から災いから守られるわけなんです。イエス様がこのように祈れと言いました。この大患難についてですね、ルカによる福音書の21章の36節、あなた方はやがて起ころうとしているこれらすべてのことから逃れ、人の子の前に立つことができるようにいつも油断せずに祈っていなさい。で、4節からですね、この残された民、この義を求めて乳和を求めてへり下る者たちのためにですね、この周りに敵対する周囲の国々を滅ぼす幻が書かれています。4節から7節が、このイスラエルの西にあるペリシテの国です。今僕がイスラエルだとすると西はこっちです。ここら辺南ですね。今の、ガザ地区のところです。そして、18節からはイスラエルの東にあるアモンとモアブです。アモンとモアブ。そして12節がイスラエルの南にあるエチオピア、もうアフリカの方ですね。はるか北にあるアッシリアについて、この書いてあります。ですから東西南北この周囲の国々が、滅ぼされる、主が戦われるんですね。では4節です。だがガザは捨てられ、アシュケロンは荒れ果てる、アシュドテは真昼に追い払われ、エクロンは根こそぎにされる。ああ海辺に住む者たち、ケレテ人の国、主の言葉はお前たちに向けられている。ペリシ人の国カナン、私はお前に消し去って住む者がいないようにする。海辺よ、お前は牧場となり、牧者たちの牧草地となり、羊の囲い場となる。海辺はユダの家の残りの者の所有となる。彼らは海辺で羊を飼い、日が暮れるとアシュケロンの家々で横になる。彼らの神主が彼らを訪れ、彼らの囚われ人を返すからだと。今ここでペリシ人の5つの町ですね、ごめんなさい、5つじゃなくて4つの町しか書いてないけども、ガテっていう町ももう一つあるんですが、他の4つはありますね。ガザ、アシュケロン、アシュドテ、エクロンです。で今のこれ ガザ地区ですね。でケレテ人って書いてますけど、これクレテ島っていうのがね、地中海に浮かんでるんですね。でそこから来た民族ですね、移住してきたんですね、そこに。でそこが海辺なんですね。海辺なんだけど牧草地が広がると。でエゼキエル書を読んだ時に36章だったかな、この全てがイスラエルが回復すると牧草地になるって書いてあります。牧草地っていうかこの農場っていうか豊かな 農地になるってね、豊かな緑の地になるっていうふうに書いてありました。でなんでそうしてくださるかって言ったら残りの民って書いてます、ここでね。つまりイエス、先ほど言ったこの乳和を求めて義を求めて主を尋ね求める、へり下って主の前に出てくる民ですね。でその残された民がそういう土地をこの自分たちのものとしていくように変えられるっていうことです。で次8節です。 私はモアブのそしりとアモン人の罵りを聞いた。彼らは私の民をそしり、その領土に向かって高ぶった。それゆえ私は誓って言う、イスラエルの神、万軍の主の蜜毛、モアブは必ずソドムのようになり、アモン人はゴモラのようになり、イラクサの茂るところ、潮の穴、トコシエの荒れ果てた地となる。私の民の残りの者がそこをかすめ奪う。私の国民の生き残りの者がそこを受け継ぐ。これは彼らの高慢のためだ。彼らが万軍の主の民をそしり、これに向かって高ぶったからだ。主は彼らを脅かし、地のすべての神々を消し去る。その時人々は皆自分のいるところで主を礼拝し、国々のすべての島々も主を礼拝すると、モアブとアモンですね、エルサレムが滅んだ時に喜んだんですね。エゼキエル書に書いてありますけども、ざまみろって同盟結んでたんですよ。でもバビロンが滅ぼした時に喜んでいたわけなんですけれども、そこを神様が侮っているから、どうしたかっていうと、ソドムとゴムラのようにすると。で、ソドムとゴムラっていうのが、あのモアブの地ですね、あとはエドムの地ですね、あっちの方にこれあるわけでしょ。そのようにするということであります。そしてエゼキエル39章を見ますと、あのゴグマゴグの戦いですね。でその後で死体を、埋めるところですね。でそれがちょうどあの視界のこの東の方ですね。そっちの方に、だからやっぱりモアブのところですよ、アモンのところですよ。でそこをこのユダの残りの民が管轄するんですよね。そこを自分たちのものとしていくようになるわけです。でですね、ここでさっきから見ると分かるんですけれども、この自分たちを、このユダヤ人たちを攻めてくる者たちがから救われるためには、彼らを支配していくと、占領していくっていうか、この逆に征服するというか支配していくっていう姿を見ることができると思います。いや、まあ仲良くさ、やってればいいのにって思うじゃないですか。ね。中東を見てもなんか、まあ中東はまだね、不完全な人間がね、ユダヤ人でやろうとも、やっぱ不完全な、まだあがなれてないからね。ちょっと激しくなる時もあるんですけど、でもね、どっちかにしてよって、オールアナッシングってさ、しないでよって、ね、思うじゃないですか。もうちょっとこう仲良くさ、二国間、ね、のようにね、このパレスチナとイスラエルのね、うまくいけばいいのにって思うんだけども、全然お互いに妥協しないと。で、これはある意味で真理を表しています。で、真理は何かというと、いいですか、よく聞いてくださいね。主に支配されているものが支配することによって平和が来ます。もう一回言います。主に支配されているものが、支配されてないで主に反発している人と共存はできません。というか、本当に平和が来るためには主に支配している人が支配しなきゃいけないんです。だから支配するんですよ。海辺が牧場になるんです、ユダヤ人が。そしてあのソドムとゴモラによって廃墟になっちゃうんですよ。そこも管轄するのは、その残されたため、それは彼らが支配するというよりも主に支配されて、主により頼んでいるから、本当にあの弱くされているけれども、神様にただ皆に呼び求めているからこそ、そこを管轄していくんですよ。だから見てください、ここで、この全ての神々の名を消し去るって言ってるでしょ。この出来事がね、ソドムとゴモラのように、このモアブ と、アモンがなってしまった、そのところ、それを見て、その地の全ての人々が驚いて、神々をね、これもう拝まなくなるわけですよね。消し去るわけです。そしていろんなところで人々が誠の神主を知るようになって、ね、全ての島々も世界的にこの神様を礼拝するようになっていくということなんですね。私たちの方法は、何とか折り合いをつけたら、その人がなんか神様の方に向いてくれるかもしれないっていうのを思っちゃうじゃないですか、ね、ところがそうじゃないんですよ。語弊があるんだけど、攻撃的にならなきゃいけないんですよ。攻撃的っていうのは、私信じなさいとか何だかって言って、そういう意味の攻撃ではなくて、自分がもう本当に神様の側についてる、イエス様によって変えられてる、イエス様続婚、イエス様主、ね、であっちが煙たがってもそれを変えない。そしたら自分ではなくて、その人たちがイエス様が主ですという時が来るんですね。で12節です。 あなた方クシュ人も私の剣で刺し殺される。クシュというのがエチオピアとか今のスーダンですね、このアフリカの方です。でエゼキエルの30章の9節に、このエジプトにまでバビロンがやってきてクシュが震えおののくと書いてありますけれども、そして13節です。主は手を北に差し伸べ、アッシリアを滅ぼし、ニネベを荒れ果てた地とし、荒野のようにし、砂漠とする。その中に獣の群れ、あらゆる地の獣が伏し、ペリカンとハリネズミはその中東をねぐらとし、フクロウはその窓で泣き、カラスは敷居で泣く。主が杉で作ったこの町を暴かれたからだ。これが安らかに過ごし、心の中で私だけは特別だと言ったあのおごった町なのか。ああ、その町は荒れ果てて獣の伏すところとなる。そこを通り過ぎる者は皆あざけて手を振ろうということで、あのアッシリアですね、ザ・アッシリア、あのアッシリアって言って分かりますよね。この前ナホム書やりました。ニネベがどのようになるかということですね。ここでも予言されています。フクロウとかね、ハリネズミとかペリカンっていうとね、これね、なんていうのかな、何にもない、何にもない、全くなく、昔あったよね、なんかそんなあのアニメがね、本当に何にもなくなった廃墟のところにこういう動物が徘徊してるっていう意味ですよ。あのほら、あの申し訳ないんだけど福島の方にはね、でも現実ですから、あそこにダチョウとかこう歩いてたじゃないですか、こうあの放射能で汚染されてるから放置されたままで、その農場のその何だっけ、牛とかね、そういうのがこうそのまま徘徊してるじゃないですか。でそれのこう中東版ですよ、これね。でそうなるよと。でそれによってもう本当に廃墟になったと。杉で作ったこの町は暴かれたからだと。でここで私だけは特別だってこう言ってるんです、安らかに。これね、本当はあのどういうふうに直訳すると、どうだったっけな、私だけで他にはいないって意味です。私だけで他にはいない、まあ、それで訳して私だけは特別だってなってるんですね。でこれ私だけでやって他にはいないっていうのはイザヤ書のところにも出てきました。神ご自身が使っている言葉です。だから高ぶりっていう言葉、さっきモアブとアモンに使われましたけれども、聖書の言ってる高ぶりっていうのはこういう高ぶりです。他の人に悪いこと起こっても私には起こらない、これ本当高ぶってます。いや私大丈夫だよって。どっかで生存本能ありますから、人間って自分には悪いこと起こらないっていうふうに思っちゃうんですよね。でもイエス様はさっき言ったように、あなたたちも悔い改めなかったら同じように滅びるんだよって。で主は再びエルサレムに焦点を当てられます。3章です。ああ、反逆と汚れに満ちた暴力の町、呼びかけを聞こうともせず、懲らしめを受けようともせず、主に信頼せず、神に近づこうともしないと。反逆と汚れに満ちた暴力の町ですね。いやーすごいきついですね。エルサレムの町の意味は神の平和です。サレムっていうのが、シャロームから来てますですね。でエルっていうのは神です。神の平和なんですよ。そこが反逆、この神に反逆ですね、神に反抗してる、神に言われてることやらない。で汚れっていうのは神は清い方ですから、このその他の世のものと混ぜ合わせて、そして呼びかけを聞く。だからこの逆を言えばいいんですね。この本当に平和に生きるもの、または神の御心にかなうっていうのは何かって言ったら、呼びかけに聞いていくってことですね、神様のね。そして懲らしめを甘んじて受けるってことですね。神様から訓練を受けてるときに、はい分かりましたっていうときに私たちは成長できるんですよね。痛いよ、子供の時に足お尻ペンペンされたら嫌でしょ。でも後になって感謝できるような親にね、でそういう懲らしめを受けると。で主に信頼すると、あと神に近づくと。でこれをやってればいいんですけれども、これがもともとの彼らの姿だったんですけども、それをやってない。で3節、その首長たちは町の中にあって吠えたけるおじし、その砂漠つかさは夕暮れの狼だ、朝まで骨をかじってはいない。これ分かります？夜中にもうぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ食っちゃうってことですよ。 そしてその預言者たちはずうずうしく裏切る者、その祭司たちは聖なる者を汚し律法を犯す。主はその町の中にあって正しく不正を行わない、朝ごとにご自分の公義を残らず明るみに示す。しかし不正をする者は恥を知らない。はい、今市長たちがね、獅子のように横暴に振る舞っているんですけれども、本来ならば預言者が真っ向から対立してね、エリアみたいに、ね、対決まで行かなければいけないのに、ずうずうしく裏切ると。つまり同じその世の中の流れっていうか、人々が願っていることとか王が願っていることをただ追従して主の名によって語ってるだけですね。そして祭司というのはこの清いっていうこともあるのね、清さ、性別されているということもありますし、あとは律法を教えるのが祭司なんです。祭司は律法を教えるんです。でそれを犯していると、自分自身が。で逆に言うと、神の言葉がそのまま神の言葉として語られて、そして教えをきちんと、健全な教えを受けている、この教理っていうのかな、イエス様についての真理をしっかりと教えられてたら、逆に言うと王に対しても社会的にも良い影響を与えることができるわけですよね。で興味深いのはね、このようにもうめちゃくちゃになっているんですけれども、その町の中にあっても主は正しく不正を行わないと、朝ごとに公義を残らず明るみに出すと言ってます。これ何かというと、おそらくエレミアのような残された民の中の預言者ですね。具体的にはエレミアのこと思い出してください。もうこれ同じ似たような時代ですよ。ヨシアの時代でしょ、エレミアもヨシアの時代です。でその時に語ってるんですね、この朝にね、それを公義は残らず明るみに出すってどういう意味かというとね、ダビデがね、どういう人かと、神を愛する人だったけれども、朝ごとに出てって、ちゃんと裁きの座について、どこだったっけな、エレミア書に書いてます、21章の12節にこう書いてますね、こう言ってます、ダビデの家を主はこうせられる、朝ごとに正しい裁きを行い、かすめられている者を虐げる者の手から救い出せ、さもないとあなた方の悪行のために、あなたの私の憤りが火のように燃えて焼き尽くし消す者はいない。朝ごとにね、この出てくるんですよ。で日本ってすごく優しい国です。何かあっても守られてます、ね、でもちょっと外出ると過酷です。もう例えば物、簡単引きなりだったら盗まれるねとか、あとはもう騙されるとか、虐げられるんですよ。でこれが当たり前です。だけれども王様が朝に出るんです、起きてね、ちゃんと裁きの座について、そういうかすめられている人とか、あとは虐げられている人のこの訴えを聞くんです。そして彼らを守るために裁きを行っていくんですよ。今のと何でしょうね、物盗まれたら警察に連絡しますよね。それ王様やってたんです、ですね、王様が出てきたら救われるんです。だから王というのと救い主っていうのがこの重なり合うんですね。でこれで、これを神が預言者を通して、たとえ町の中がひどくても行い続けるということですね。です6節です。私は諸国の民を立ち滅ぼした、その四隅の塔は荒れ果てた、私は彼らの通りを廃墟としたので、通り過ぎる者は誰もいない、彼らの町々は荒れ廃れて一人の人もおらず、住む者もない、私は言った、私はただ私を恐れ懲らしめを受けよう、あなたはただ、間違えました、あなたはただ私を恐れ懲らしめを受けよう、そうすれば私がこの町を罰したにもかかわらず、その住まいは立ち滅ぼされない、確かに彼らは繰り返してあらゆる悪事を行ったが、ここに神様の憐れみが始まりました。諸国の民を神が滅ぼされる、滅ぼされたって言ってます。これ将来のことなんだけども、過去のように話してます。そしてエルサレムも滅ぼされます。滅ぼされると言っても、実は神様は懲らしめを、懲らしめなんです。それを受けている者たちは 勝ち滅ぼされない。神の憐れみです。懲らしめを受けるときに、だから同じ裁きでも、言ってもいいね、同じ裁きでも神に愛されているもの、選ばれたものに対する裁きというのは懲らしめなんです。で、懲らしめというのは滅ぼされるために与えられるんじゃなくて、むしろ滅びから免れるために与えられるものなんです。聖餐に預かるにおいて、イエス様、パウロがね、この話しました。ふさわしくない形で預かってはいけないよって話をしてるんですけども、こう言ってます。しかしもし私たちが自分を裁くなら裁かれることはありません。しかし私たちが裁かれるのは主によって懲らしめられるのであって、それは私たちがこの世とともに罪に定められることのないためです。意味わかりました？まずはこの自分を裁きなさいと言っているのは、自分を吟味しなさいということです。ありていにこの神の言葉に照らして自分の姿を隠さないで見せなさいとですね。で、それをやったら裁かれることはない。だから自分で裁いて裁かれることがないようにすると。でもたとえ裁かれたとしても、それは懲らしめられるためなんだと。で、懲らしめを受けるっていうのは罪に定められることがないようにって言ってるわけです。簡単に言うと、子供が学校で遅刻しました、廊下に立ってなさい、これです。遅刻しないようになりますよね。なるかな。親が子供を懲らしめるとき、まあ、チャックがね、よく言うんですよね。親がね、お尻ペンペンしたとき、自分の叩くよりも辛いんだよっていうのをお父さんが言ったらしいんですね。全然信じられなかったらしいです。でも親になって分かったって言ってました。親になって分かったって、これがここで言ってることです。そのむしろ救われるために、罪に定められないようになるために懲らしめがあるわけなんです。だからね、霊的な成長ってね、これを受け入れることができる能力ですね。能力です。私たちはとかくこのね、ちょっと軽いノリで、あ、これをやって、あれをやって、これやっちゃいけない、これをやっちゃいけないって言って、ね、それで神様からバーンとこう強く言われるとしょぼくれちゃって、でそして無視しちゃうんだよね、神様はね。で、これダメなんですよ。霊的な成長ってのはどうなるかっていうと、いろいろやって、これやって、これやってって言った時に神様にバーンって言われて、えっ？とかってなって、で次に、ああ、僕はこういうふうに自分が正しいと思ってたけれども、実は全く的外れなことをやってました、そして分かりました、このやってしまったことの結果を私は受け入れます、これは神様がそのようにされたんだってことを、そしてはいって言って受け入れて、へりくだって歩んでいく、あの歩みを始めますとですね、今まではね、こう軽いノリでこういろんなことやってたことがね、実はね、心に不安があるんですよ。本物じゃないから。だけどもっと深いレベルに入ってって、神様との歩みを、確かな歩みをしていくと平安なんですよね。もっともっと深いレベルでやってるから、いろんなことが起こっても、はい、これは主がなされてることですからって受け入れる。これが成熟した人って言います。安定している人、成熟した人、成長ですよね、霊的な。8節です。それゆえ私を待て、まさにここですね、今話したことです。私を待て、主の御告げ、私が証人として立つ日を待て。私は諸国の民を集め、諸々の王国をかき集めて裁き、私の憤りと燃える怒りをことごとく彼らに注ぐ。まことに全地は私の妬みの火によって焼き尽くされる。その時私は国々の民の唇を変えて清くする。彼らは皆主の皆によって祈り、一つになって主に仕える。クシの川の向こうから私に願い事をする者、私に散らされた者たちが贈り物を持って来ると。ハバクク書と同じ励ましですね。私を待て。で、今の状況を見たら残りの民にとっては死がことごとく滅ぼされるんではないか、 私の民も滅ぼされるのではないかという絶望感に襲われるんですけれども、しかし諦めてはいけない、主を待ちなさいと励ましているわけなんです。霊的な成長っていうのはさっき話しましたが、霊的な成長できる人は待つことができる人です。待つことができる。成長って遅いですよね。早くとっとと何かしてほしいって思うじゃないですか。でもそれ成長って言わないですよね。成長は待つ、待つ。でそこに、この忍耐が生まれて、それからこの練られた品性が生まれるんですよ。でその練られた品性のところで本当に誠の愛、神の愛が分かって、まあ、来るわけですね。だからこのそれが正しいものであります。正しいものの姿で信仰によって忍耐して生きていくわけなんです。でここで国々がね清められるってあるんです。これ憐れみですね。この国民がこの、諸国の民が非邦人たちが滅ぼされるっていう予言があると同時にですね、今ここにあったように、必ずしも全ての異邦人が滅びるということではなくて、むしろですね彼らの中で大患難を通ってもこの生き残るっていうか救われる人たちが出てくるんです。これがはっきりしているのが、このマタイの25章ですね。羊とヤギに分けるっていうね、あそこで、この永遠の火に落ちるこのヤギもいますけれども、右側の方は、御国に入りなさいと、このように言っているわけなんですね。そしてこれ面白いんですけど、その順番が異邦人たち、この国々の民がこの主の皆によって一つになって主に仕えるというリバイバルが起こるんですけれども、その後でですね、このクシの川の向こうって書いてますね。これがエチオピアの方ですね。願いをするもの、散らされたもの、これ散らされたものっていうのがユダヤ人ですよ。だから異邦人が救われてって、そしてユダの人たちもこの散らされている人たちもこの救われていくわけなんです。これ逆現象なんですね。兄貴分が遅いんですよ。兄貴分が弟より遅れちゃったんですよ。兄貴っていうのはつまりユダヤ人ね、最初に選ばれた人たちでしょ。それでキリストにあって私たち異邦人だけれども救われてるけれども、しばしば弟の方が先っていうことがあるんだよね。創世記もそうですよね。イシュマエルじゃなくてイサク、エサウじゃなくてヤコブ、弟息子、兄息子、弟息子のね話ね。このように、逆なんで、でもやっぱりユダヤ人もねこうやって集められていく、約束の地に帰還すると。でその日にはあなたは私に逆らった全ての仕業のために恥を見ることはない。その時私はあなたの中からおごり高ぶるものを取り去り、私は あなたは私の聖なる山で二度と高ぶることはない。私はあなたのうちに減り下って緩みのない民を残す。彼らはただ主の皆に身を下げる、身を避ける。イスラエルの残りの者は不正を行わず、偽りを言わない。彼らは口の中には欺きの舌はない。誠に彼らは草を食べて伏す。彼らを脅かす者はいない。異邦人に働きかけて、次にはここに書いてあるように、イスラエルを救われます。で、全てのイスラエルが救われるわけではないんです。大患難の中で滅ぼされていく人たちも、取り去られる人たちもいるんです。でも残りの民がいますね。この残された民が、皆が残された民がこの救いを求めるわけです。メシアを、救い主を求める。そこでイエスは戻ってこられます。でここで残された者たちの特徴を見てください。残された者って書いてあるときに、私たちの頭の中ではエリートってなりません？なんかほら、なんかゲームでさ、このなんかいろいろあるじゃん、こう世界旅行でいろんなところ行ってさ、こうクイズやってって、いろんな人が脱落して最後に誰が残るかとかね、アメリカ横断だなだなだとかね、やるじゃないですか。そういうイメージなのね、残されたものっていうと。でも聖書は逆です。見てください。へりくだったよるべのない民です。神は弱まったもの、減り下っているもの、しょぼい、取りに足りない、弱い、不思議なことにこういう者たちを選ばれます。残しておかれます。 なぜか主の御名を呼び求めるからです。自分の名ではなくて、いや私ができるよ、私がやるよではなくて、イエス様ってなりますよね。私が宣教地で証を聞くと、病気が癒されてイエス様を信じましたっていうのがあります。なぜか病院に行っても治らないからなんですよ。私インターネットで名医探してないですか、ベー探して、まあいいんですよ、それはそれ自体悪いことじゃないよ、僕もやったし、手術受けた時ね、バーッとやって、でこの人のお医者さんはいい、あの人のお医者さんはいいじゃないですか、ね、治る治らないの話でしょ。そのお医者さんの名前を言ったりとか、医療技術の名前を言ったり、あの名称を言ったりとか、でもその人はイエス様が治したから私はイエス様を信じましたなんですよ。こういうによるべのない、これ今例えですよ、別に病院が悪いって言ってんじゃ全然ないし、よるべのない人、そしてへりくだったもの、でヤコブ書にも同じように書いてあって、あの、ま、神はこの世の貧しい人たちを選んで信仰に富むものとし、神を愛する者に約束されている御国を相続する者とされたではありませんか。信仰に富む、でへりくだっている者たちに残されているのは、不正を行わず偽りを言わない、彼らの口の中には欺きの舌はないって言ってるんですね。でこれ頑張ってそういうふうにしないっていう意味ではなくて、本当にへりくだらせられたっていうか、この神様によってこう弱くされている人っていうのは、神の言葉をはい分かりましたって聞けるんですよね。だからこそこういう実が出るわけなんです。これ本当かどうか、社会実験っていうのはよくね、あのアメリカではね行われて、日本でもよくありますけど、いわゆるあの試すんですよね。例えばあの目が見えないようなふりをして、あのこう宝くじのチケットを持ってるんですよ。で当たってるんですよ、ね、でこれを目が見えないから、これちょっと見てくれないかって言って、こうやってほらこの番号とね、こうでそして豊かな本当にお金持ちの地区と、そしてこのホームレスがいるところの地区に行くんですよ。お金持ちのところは、これねって言ってパーンといなくなっちゃうんです。でこれ 2,3 件あるんです。でこれホームレスの人にそれを言うんですよ。でそしたらホームレスの人、これ当たってるよ当たってるよって言って、行こう行こうとかだって。でこれがへりくだっている、こう弱くされている人ってのは、むしろそういう面がありますね。まあ、彼女はそうでもないけれども、そうじゃない時もありますよ、たくさん。けれども今言ってるのはこういう話です。へりくだっているものは何をすべきかっていうこと、神様の言葉だから偽りを言わない、不正を行わない、欺きの舌がない。そして次大事なのは、こういう人って世の中では正直者はバカを見るになっちゃうんですよ、普通はね。けれどもいいですか、約束は、まことに彼らは草を食べて伏して脅かす者はいないんです。神が守ってくださるから。そして午前礼拝で見た主が真ん中におられるという祝福が次に書いてあります。シオンの娘を喜び歌え、イスラエルを喜び叫べ、エルサレムの娘を心の底から勝ち誇れ、主はあなたへの宣告を取り除き、あなたの敵を追い払われた。イスラエルの王、主はあなたのただ中におられる。あなたはもう災いを恐れない。その日エルサレムはこう言われる。シオンよ、恐れるな、気力を失うな。あなたの神、主はあなたのただ中におられる。救いの勇士だ。主は喜びを持ってあなたのことを楽しみ、その愛によって安らぎを与える。主は高らかに歌ってあなたのことを喜ばれる。やっぱここを読むとき違和感でね、私は宝、ね、歌ってとかね主は高らかに歌って喜んでおられるんです。アーメンですかって言ったら、よっしゃですね、受け入れましょうこれを。そしてこれは霊的に今私先んじてね、さっき言って弟子たちはこれを体験してたんです。ガリラヤのところでイエス様の真ん中にいて喜び、特に復活されたイエス様のところにいたらもう喜んでたでしょ。で神を褒めたたえたでしょ。足内の人がこうイエスの何よって立ち上がりなさいと言って立ち上がったらもう喜んで喜んでこうやってたでしょ、ね、でこれを先んじて私は受けてる。 精霊の力によって。で次13節、霊災から離れて悲しむ者たちを私たちは集める。彼らはあなたからのもの、そしりはシオンへの警告である。この霊災から離れているって何かって言ったら、霊災分かりますね、あの例年行われる祭りのことです。レビ記の23章に書いてありますが、吸い越しの祭りから始まって、パンなしの種の祝い、種なしパンの祝い、今からもね預かりますよ、あの種なしだ、イースト菌がない、そして、あの初穂の祭り、そして五旬節、それから秋の祭りに移って、ラッパを吹き鳴らす日で、食材日、そして狩り用の祭りですね。でこれが散らされているので守れてないって言うんですよ。悲しむ者私を集めるよ、また帰還させるよ。そしりはシオンへの警告というのは、これはそしりを受けているけども、今度はその彼らを苦しめている者たちを罰するよと。で見よ、その時私はあなたを苦しめたすべてのものを、場所は書いてもね、足並みを救い、さっきの足並みの話ですよ、散らされたものを集める。私は彼らの恥を栄誉に変え、全地でその名を挙げさせよう。その時私はあなた方を連れ帰り、その時私はあなた方を集める。私があなた方の目の前であなた方の囚われ人を返す時、地のすべての民の間であなた方に名誉と栄誉を与えようと主は仰せられると。いろんな恥を受けました。この礼祭に参加できないっていう悲しみもあると同時に、恥があるでしょう。私たち恥ってありますよね。恥とメンツの文化って言ったらいいかな。これどこにでもありますよ。これ聖書に書いてあるから。むしろ西洋世界の方ね、キリスト教が発達した社会の方は罪と罰の文化ってよく言われますけれども、それ以外はもう恥と栄誉の文化ですね。で本当に恥を受けていた彼らが、今ここで見てください。人々の中で名誉と栄誉を受けるんだよって。捕らえ移されるんだよって。だから、神の恵みによって、弱くされている者たちが、栄誉と名誉を受ける。神の国を受け継ぎ、人々に会って人々のこの模範となっていく、神を代表していく祭司となっていく、また王となってこう人々をこの、まあ、治めていく、という恵みがありますね。終わりました。では